楠山正雄作、おば捨て山。一、昔、信濃の国に一人の殿様がありました。殿様は大層おじいさんやおばあさんが嫌いで、年寄りは汚らしいばかりで、国のために何の役にも立たないと言って、七十を越した年寄りは残らず島流しにしてしまいました。流されていった島にはろくろく食べるものもありませんし、よしあっても体の不自由な年寄りにはそれを自由にとって食べることができませんでしたから、みんな行くとすぐ死んでしまいました。国中の人は悲しがって殿様を恨みましたけれど、どうすることもできませんでした。すると、この信濃の国のさらしなというところに、お母さんと二人で暮らしている一人のお百姓がありました。ところが、お母さんが今年七十になりますので、今にも殿様の家来が来て捕まえていきはしないかと、お百姓は毎日そればっかり気になって、畑の仕事もろくろく手がつきませんでした。そのうち、とうとう我慢ができなくなって、無慈悲な役人なんぞに引きずられて、どこだか知れない島に捨てられるよりも、これはいっそ、自分でお母さんを捨ててきた方が安心だ、と思うようになりました。ちょうど、8月、十五夜の晩でした。まん丸なお月様が野にも山にも一面に照っていました。お百姓はお母さんのそばへ行って何気なく、お母さん、今夜は本当にいい月ですね。お山に登ってお月見をしましょう。と言ってお母さんを背中におぶって出かけました。寂しい野道を通り越して、やがて山道にかかりますと、背中におぶさりながらお母さんは、道端の木の枝を、ポキンポキン折っては、道に捨てました。お百姓は不思議に思って、お母さん、なぜそんなことをするのです。と尋ねましたが、お母さんは黙って笑っていました。だんだん山道を登って、森を抜け、谷を越えて、とうとう奥の奥の山奥まで行きました。山の上はしんとして、鳥の騒ぐ音もしません。月の光ばかりが、こうこうと昼間のように照り輝いていました。お百姓は草の上にお母さんを下ろして、その顔を眺めながら、ほろほろ涙をこぼしました。おや、どうしだ、とお母さんが尋ねました。お百姓は、両手を地につけて、お母さん、堪忍してください。お月見にと言って、あなたを誘い出して、こんな山奥へ連れてきたのは、今年は、あなたがもう七十になって、いつ島流しにされるかわからないので、せめて無慈悲な役人の手にかけるよりはと思ったからです。どうぞ、我慢してください。と言いました。すると、お母さんは驚いた様子もなく、いいえ、私には何もかもわかっていました。私は諦めていますから、お前は早く家へ帰って、体を大事にして働いてください。さあ、道に迷わないようにして、早くお帰り、と言いました。お百姓は お母さんにこう言われると、余計気の毒になって、いつまでもぐずぐず帰りかねていましたが、お母さんに催促されて、すごすごと帰っていきました。みちみち捨ててある木の枝を頼りにして歩いていきますと、長い山道にも少しも迷わずにうちまで帰りました。なるほど、さっきお母さんが枝を折って捨てて歩いたのは、私が一人で帰るとき、道に迷わないための用心であったか、と、今さらお母さんの情けがしみじみ嬉しく思われました。そんな風で、一旦帰りは帰ったものの、縁先に座って、一人ぽつげんと山の上の月を眺めていますと、もうじっとしていられないほど悲しくなって、涙がボロボロとめどなくこぼれてきました。あの、山の上で、今頃お母さんはどうしていらっしゃるだろう。こう思うと、もうお百姓はどうしてもこらえていられなくなりました。そこで、夜更けには構わず、またさっきのしおり道をたどって、あえぎあえぎお母さんを捨ててきた山奥まで上がっていきました。そこについてみると、お母さんはちゃんと座ったまま目をつぶっていました。お百姓はその前に座って、お母さんを捨てたのは、やはり私が悪うございました。今度はどんなにしても、おそばについて、お世話をいたしますから。と言って、お母さんをまたおぶって山を下りました。それにしても、このまま置けば、いつか役人の目に触れるに違いありません。お百姓はいろいろ考えたあげく、床の下に穴蔵を掘って、その中にお母さんを隠しました。そして、毎日三度三度午前を運んで、お母さん、ご窮屈でも我慢をしてください。と、いろいろにいたわりました。これで、さすがの役人も気がつかずにいました。二。それからしばらくすると、あるとき、お隣の国の殿様から、信濃の国の殿様に手紙が来ました。開けてみると、灰の縄をこしらえて見せてもらいたい。それができなければ、信濃の国を攻め滅ぼしてしまう、と書いてありました。その国は大層強くって、戦争をしてもとても勝つ見込みがありませんでした。殿様は困っておしまいになって、家来たちを集めてご相談なさいました。けれど、誰一人灰の縄なんぞをこしらえることを知っている者はありませんでした。そこで、今度は国中にお触れを出して、灰の縄をこしらえて差し出した者には、たくさんの褒美をやる、と告げ知らせました。すると、何しろ灰の縄ができなければ、今にもこの国は攻められて、滅ぼされてしまうというので、国中のお百姓は、寄ると触るとこの話ばかりしました。誰か、灰の縄をこしらえるものはないか。こう言って騒ぐばかりで、一向にいい考えは出ませんでした。お百姓はふと、これは、ことによったら、うちのお母さんが知っているかもしれない、と思いつきました。そこでそっと穴蔵へ行って、お触れの出たことを詳しく話しますと、お母さんは笑って、まあ、それは何でもないことなよ。縄によく塩を塗りつけて焼けば、崩れないものだよ、と言いました。お百姓は、なるほど、これだから年寄りは馬鹿にできない、と心の中で感心しました。 そして、早速言われた通りにして、灰の縄をこしらえて、殿様の御殿へ持って行きました。殿様はびっくりして、ご褒美のお金をたんとくださいました。とてもできまいと思った灰の縄を出して渡されたので、お隣の国の使いは並行して逃げていきました。3。しばらくすると、またお隣の国の殿様から、信濃の国へお使いが一つの玉を持ってきました。一緒に添えた手紙を読むと、この玉に絹糸を通してもらいたい。それができなければ、信濃の国を攻め滅ぼしてしまう、と書いてありました。殿様はそこで、その玉を手に取ってよくご覧になりますと、玉の中にごく小さな穴が曲がりくねってついていて、どうしたって糸の通るはずがありませんでした。殿様は困って、また家来たちにご相談なさいましたが、家来たちの中にも誰一人、この難題を解くものはありませんでした。そこでまた国中へお触れを出して、曲がりくねった玉の穴に絹糸を通すものがあったら、たくさんの褒美をやると告げ知らせました。これでまた国中の騒ぎになりました。けれど、やはり誰にも変わった知恵の持ち合わせはありませんでした。すると、今度もお百姓は穴蔵へ行って、お母さんに相談をかけました。お母さんは笑って、なんでもないことだよ。それは、玉のカタカタの穴の周りに、たくさん蜂蜜を塗っておいて、絹糸に蟻を一匹結わいつけて、別の穴から入れてやるのです。すると、蟻は蜜の香りをしたって、曲がりくねった穴の道を通って、先へ先へと進んでいくから、それについて、糸もこちらの穴から向こうの穴まで突き抜けてしまうようになるのだよ、と言い聞かせました。お百姓はそう聞くと小躍りをして早速殿様の御殿へ行って、首尾よく玉の中へ絹糸を通してお目にかけました。殿様はびっくりして、今度もお百姓にたくさんご褒美のお金をくださいました。お隣のお使いは、絹糸の立派に通った玉を返してもらって、並行して逃げていきました。その使いが帰ってくると、お隣の国の殿様も首をかしげて、信濃の国にはなかなか知恵者があるな。これはうっかり攻められないぞ。と考えていました。こちらでもさすがにこれで敵も諦めてもう来ないだろうと思っていました。4。ところがしばらくするとまたお隣の国の殿様から信濃の国へお使いが手紙を持ってきました。手紙と一緒に2匹の馬を連れてきました。一体、馬なんぞを連れてきて、どうするつもりだろう。と、ビクビクしながら、殿様が手紙を開けてご覧になりますと、2匹の馬の親子を見分けてもらいたい。それができなければ、信濃の国を攻め滅ぼしてしまう。と書いてありました。殿様はまた、連れてきた2匹の馬をご覧になりますと、大きさから毛色まで、うり二つと言ってもいいほどよく似た馬で、同じような元気で跳ねていました。殿様はお困りになって、また家来たちにご相談をなさいました。それでもダメなので、また国中にお触れを回しまして、誰か馬の親子を見分けることを知っているか、 うまく見分けた者には望みの褒美をやる、と告げ知らせました。また国中の大騒ぎになって、今度こそうまく当てて、ご褒美にありつこうと思う者が、ぞろぞろ殿様の御殿へ、お隣の国から来た二匹の名馬を見に出かけました。ところが、よほど見分けにくい馬と見えて、名高い馬狼の名人でも、やはり首をかしげて考え込むばかりでした。そこで、お百姓はまた穴蔵へ行って、お母さんに相談しますと、お母さんはやはり笑って、それも難しいことではないよ。亡くなったおじいさんに聞いたことがある。親子のわからない馬は、二匹を離しておいて、間に草を置けばいい。すると、すぐ草に取り付いて食べるのは子供で、ゆるゆると子供に食べさせておいた後で、食べ余しを食べるのは母親だということだよ、と教えました。お百姓は感心して、早速殿様の御殿へ行って、では、私に見分けさせてくださいまし。と言って、お母さんに教わった通り、二匹の馬の間に青草を投げてやりますと、案の定一匹がガツガツして草を食べる間、もう一匹は静かに座ったまま眺めていました。それで、親子が分かったので、殿様はそれぞれに札をつけさせて、さあ、これで間違いはないでしょう、と言って、使いに突きつけますと、使いはどうも驚きました。その通りです、と言って、並行して逃げていきました。殿様はこれで全く、お百姓の知恵に心から驚いてしまいました。お前は国中一番の知恵者だ。さあ何でも望みのものをやるぞ。とおっしゃいました。お百姓は今度こそお母さんの命乞いをしなければならないと思って。私はお金も品物もいりません。と言いますと、殿様は妙な顔をなさいました。お百姓はすかさず、その代わりどうか、母の命をお助けください。と言って、これまでのことを残らず申し上げました。殿様はいちいちびっくりして、目を丸くして聞いておいでになりました。そして、肺の縄も、たまに糸を通すことも、それから二匹の梅馬の親子を見分けたことも、みんな年寄りの知恵でできたことがわかると、殿様は今更のように感心なさいました。なるほど、年寄りというものも馬鹿にならないものだ。今度たびたびの難題を逃れたのも年寄りのおかげであった。母親を隠した百姓の罪は無論許してやるし、これからは年寄りを島流しにすることをやめにしよう。こう殿様はおっしゃって、お百姓にたくさんのご褒美をくださいました。そして、年寄りを許すお触れをお出しになりました。国中の民は生き返ったように喜びました。お隣の国の殿様も、今度こそ大丈夫と思って出した難題を、またしてもわけなく解かれてしまったので、がっかりして、それなり信濃の国を攻めることをおやめになりました。